心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ5月がスタートしました。さつきですね。日の光がどんどん明るさを増して眩しいと感じるほどです。最近海を見に行きましたら、海の水面にこう光が反射してキラキラキラとしていて、その瞬間に立ち会えただけで生きててよかったと喜びで満たされるような感覚になった、そんな鎌倉です。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表の池照佳代さんお越しいただいています。佳代さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ早速いきましょう。今日のご機嫌いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。私鎌倉に住んでから暦の見方が変わってるんですが、
あらあらあら、
5月って夏よね。
本当そう感じますね。
感じますよね、うん、特に鎌倉からだからかしら。なんかね、5月になったらもう半袖だなっていう風に私は準備をして半袖着てます。
濃厚な初夏がやってきますよね。そうそうそう、5月あたりからね。わ、うん、かります。暖かい季節ですね。はい。さあこのようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできています。前回は日本ママ起業家大学学長の近藤陽子さんをお迎えしまして、生き方の一つの選択肢ともいえる起業について語らってまいりました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。増田治療院代表の増田隆さんに今回はお話を伺います。増田さん、ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速まずはプロフィールご紹介いたします。増田隆さん、1964年香川県生まれ。大学卒業後アパレル会社勤務を経て、30歳で鍼灸の専門学校に入学。2000年、ここ鎌倉に鍼灸院、増田治療院を開業し、50歳でコンディショニング、身体の機能改善の重要性に気づき、勉強をスタートされました。以来、コンディショニングを取り入れた治療院運営を行っていらっしゃいます。現在はコンディショニング普及のためのイベント、鎌倉大人の体力測定や、治療家、トレーナーとのコンディショニングの勉強会、湘南コンディショニングコーチズを毎月開催。また不定期で鎌倉市の健康づくり講座の講師なども行っています。鎌倉はここ由比ガ浜エリアにおきましては、由比ガ浜通りのお店を多くの人に知ってもらうこと、そしてお店同士が知り合うことを目的に、近隣の店主たちと共に始めたボーダーフェスティバルを主催。今年でなんと10周年を迎えます。趣味はサーフィン、犬とのお散歩、ベースギター、そんな多趣味でもいらっしゃいます。増田さんに今回はお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パチパチパチパチ、
イエイエイエイエイ、いらっしゃいませ。さくらさん、増田さんいらっしゃいました。
はい、
アパレル会社からの鍼灸ってちょっとこれすごいキャリアですよね、かよさん ね、
ね、どんなきっかけで。
アパレルというか、まあ、会社勤めが合わないなっていうのに、
気づいちゃった。
気づいてしまってですね、でなんか自分でやった方がいいなということで、何やろうかなといろいろ考えた末、まあ、自分が、まあ、人間の体に結構興味があったので、 でそういうところから、まあ、鍼灸の専門学校っていうのを見つけ出して、まあ、そこへ行き始めて、まあ、そこ卒業して、国家資格を取って鍼灸院を開業したというそういう流れです。
そうなんだ、
ね、30歳で鍼灸の専門学校入学されて、うん、その後20年経て、
はい、
コンディショニングというものに出会ってると、う
ん、最初は東洋医学から入ったんです。東洋医学に興味があって体の世界に入ったんですが、時間を経て体の機能改善、どちらかというと解剖学とか運動学とか、鍼灸院に来る方って結構腰痛とか肩こりとか膝が痛いとか、そういう、
もう私のこと言われてる全部私
方が多いんですけど、はいはい、まあそういうのって結局な何が原因なのっていうと、突き詰めると、まあ、姿勢だったり、うん、その動き方が年齢とともに変わってきたりとか、まあ、そういうところだなっていうところに行き着いたの でそれはあのエクササイズをして変えていくしかないなという方向に、まあ、変わっていったというか。
コンディショニングってすぐにこうできそうな簡単なものって何か一つ紹介してもらったりできますか？
例えばですね、うん、女性の方腰が反っちゃう、
はいはい、
方が多いんですけど、はい、まあ、その腰が反らないために、まあ、お腹周りのこうインナーマッスルを使いたいんですけど、
はい、
まあ、それを、どうやったら使えるかってパッと言っても皆さん思いつかないと思うんですけど、例えば仰向けに寝転んでいただいて、うん、でおへその真裏に手を入れていただいて、それを床で潰す、
潰す、
はい、
みたいにしてもらうとお腹の周りにちょっと力が入るんですね、
はいはいはい、
でこういう力の入れ方を普段から自然にしといてもらうと、軽くしといてもらうと腰の反りが、まあ、でも今皆さん座ってらっしゃるのでそんなに腰は反ってないと思うんですけど、
はい、
おそらく立つと反るんですね。立った時にその力の入れ方を
覚えてる、
はい、覚え
て今ね、私とあかりちゃん同じ格好してる手後ろにやって
る、はい、やってみようとしてる、
はい、ね、
はあ、はあ、
なるほ ど面白い。
こうやって日常の生活の中でできることっていうのをやっていく必要があるんですか？
やっていく必要があります。
50
を過ぎると、
そういった症状として顕著に現れるのは、まあ、50過ぎてからなのかもしれませんけど、これに対するこうコンディショニングっていう鍛えるトレーニングっていうのは別に何歳からでもやってもいいものですか？
そうですね、はい、もちろんそうです。
ここまで体の話をしてきたんですけれども、この番組は心と向き合う番組でございます。この心と体のバランスについてはどうですか、増田さん。日々いろんな方の体と接しられていて、
はい、
心とのバランスについてはどのように捉えてますか？
そうですね、痛みとか、まあ、うちに来れる方は痛みが一番主訴として多いんですが、痛みとやっぱりその心はすごく密接な関係があると思っていて、まあ、心の状態によって、まあ、痛みが、まあ、より強く感じたりとか、より長引いたりとかしてるんじゃないかなと思うことはよくあります。
ご自身はどうですか、こう自分の自身の状態、その体心の状態をこう良くしていくためにやっていること、意識されていることなんかありますか？
自分自身がそのコンディショニング、パーソナルのコンディショニングを受けているんですね。週1回。
あ、別な方に、うん、
はい、
へえ。
それをもう何年やってるだろう、何年、2、3年やってると思うんですけど、まあそれで、まあすごく自分も、まあ体もそうなんですけど、精神的にもそれによってすごく、まあサーフィンやってるんですけど、サーフィンって波がある時しかできないので、結構ない時は全然体動かさなかったりしてたんですが、その週1回パーソナルのセッションを受けるようになって、その体も、まあ、精神的にも結構調子がいいなというふうに感じています。
それはその方にやっぱり話すっていうこととか聞いてもらうっていうことが一番効いてるってことなんですかね？
まあ、それもあるけど、やっぱり体を動かしてることだと思いますね。しかも自分が納得して動かしてるというか、まあ、あなたのここが こうなってるから、今こういう状態だからこのエクササイズをした方がいいですよとかって言われると、やっぱり納得しやすい。
へえ。そうか、自分でじゃなくて誰かに客観的にやっぱり見てもらって、はい、指摘いただいて、まあ、全体を見た上でアドバイスもらったりするっていうことがとてもいいっていうことですか、ね、
はい、はい、それをそういう納得しながら体を動かすことが僕はすごくしっくりくるというか、
うん、はあ、はい、客観的な目が入ることで納得するんですね。
はい、
へえ、面白いですね、
うん、面白いですね。
やっぱ誰かがいてくれることで自分がもっともっとよく見えるっていうことなんですね、うん、
ですよね、
はい、
感情も一緒で、例えば寂しいとかちょっとこう一人ぼっちになっちゃったっていうものを感情で言いますよね、
はい、
で寂しかったんですねとか、あ、それは孤独に思ったんですねって自分が言ったことを誰かが言ってもらうだけで、あ、私って本当に寂しかったんだ、なんで寂しかったんだろうって分かったんですっていう人たくさんいるんですよ。だから自分で言うだけじゃなくて、やっぱり誰かに聞いてもらってそれを繰り返し言ってもらうだけでも自分のことをもう一回振り返ることができる。
そうかもしれないですね、
うん、でよく聞きます。
相手がいてくれること大事にしたいですね。さあ、後半はですね、増田さんこの由比ヶ浜地区であるイベントを主催してらっしゃいます。なぜこのイベントを主催されるに至ったのか、またこのイベントでね、どんなものを生み出していきたいと思われているのか、そのあたり深掘りさせていただきたいと思います。増田さん、引き続き後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではここで一曲お届けしましょう。お送りしている曲は今回のゲスト増田隆さんのリクエストで、インコグニート Still a Friend of Mine。 増田さん、この曲なぜ今回お選びになったんでしょう。
今練習しているベースの課題曲なんです。
おー、出た出た出た。そう、ベースギターやられてるんですもんね、
はい、
いつ頃から始めたんですか。
まだ1年ちょっとで
なぜなぜ、ね、
同年代の友達がドラムを始めると言い始めて、お前もなんかやらないかと言われて、本当にちょっとだけ学生時代ベースに触ったことがあったので、じゃあベースやろうかなっていうことで、オンラインのベーススクールに入って、そうすると毎月課題曲が決められて、それを提出しなきゃいけないんですけど、今月はインコグニートの Still a Friend of Mine。
かっこいい
もうご提出されました。宿題
しました。
お、これはいつ私たちはボーダーフェスで披露していただけるんでしょうか。
披露はまだできない。
いえいえいえ、
楽しみですね。なんかここ目標みたいなのがあったりするんですか、うん、どうですか。
あ、すごい遠い目標はセッションをやりたくて。
うわ、かっこいい。
以前それこそ鎌倉の何でしたっけ、ジャズバー、
はい、ダフネですね。
ダフネの、セッションデーに、
うん、
たまたま友達と行ったんですけど、それは知らずに、うん、はい、だったのかな、まあ、とにかく僕とその友達以外の全員、このおばさんもやるのみたいな人まで全員変わる変わるステージに出て行って、ドラム叩いたりギター弾いたり歌歌ったりして、それがちょちょちょっとこう打ち合わせをして、せーのでバッとやったらすごいかっこいいみたいな、あれがやれたらいいなと。
ぜひボーダーフェスでも見たいな。
ボーダーフェスでどうですかね。
ワクワクしますね。まだまだワクワクしてますね。ありがとうございました、はい、お送りしたのはインコグニートで Still a Friend of Mine でした。 土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは増田隆さんです。増田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ後半は加谷さんにたくさんご質問いただこうかと思います。加谷さんお願いします。
はい、ありがとうございます。もう増田さんといったらボーダーフェスティバルですよ。
イエス。
これどうやって始めたのかきっかけをぜひ聞きたいなと思います。
もう10年前なのであやふやになってきてるんですが
現時点での記憶でお願いします、はい、
そもそもあの小さなクリスマスイベントが由比ガ浜通りの、まあ、六地蔵交差点近くの数店舗で行われたことがありまして、で僕その時主催者じゃなかったんですけど、で自分の治療院で友達集めてあのフリーマーケットやったんですね。でそれがすごく楽しくて、で来年もやろうねなんて友達と言ってたらもうそのイベントがなくなっちゃうってことになって、でもその友達盛り上がってるしやらないって言って、でその自分のフリーマーケットやりたさに周りのお店何軒か誘ってクリスマスのフリーマーケット&セールというイベントをやったのが11年前ですかね。
へー。
クリスマスがどうしてボーダーになっちゃったんですか？
ですね、クリスマスは忙しいとお店が
確かに、
うん、周りのお店に言われまして、うん、他やるなら他の季節がいいというふうに言われて、それでかな。それ多分それで
多分それで、
はい、
ボーダーは増田さん自身がお好きな柄なんですか？
そうですね、好きですね。
あ、はい、それでじゃあそうしましょう、
はい、でそのクリスマスの時に100均でサンタさんの帽子をいっぱい買ってきてみんなにかぶれせたんですよ、
うんうん、
そしたら妙に一体感が出て、はい、盛り上がったんですよ。
なるほど。
でこれドレスコードっていいなと思って、うん、じゃあなんかドレス次はドレスコードでイベントやろうと思ってボーダーって思いついてそうするとなんかだんだん自分で盛り上がってきちゃって、よしボーダーフェスで行こうっていう風になりました。
これも本当にじゃあ自分たちの周りで最初は小さく始めて、
はい、
今やあの最初に始めた時は何店舗ぐらいだったんですか？
ね、これ今当時のチラシがあるんですけど、
はい、
22店舗
すごい。店舗が
10年前のですか？
は11年前の、
ね、11年前の、貴重な、ありがとうございます、ね、
それが、はい、今度5月19日にあのボーダーフェス今年やりますけれども、はい、今回何店舗ですか？
今のところ96ですかね。
おー、すごいですね。これボーダーフェスっていうのは一体何なのかって言われたら、
はい、
なんていうふうにお答えになります？
ボーダーをこの日来て由比ガ浜通りに来るといろんないいことがあるイベントです、
はい、もうまさにそれですよねもう小さいお子さんからおじいちゃまおばあちゃまからあとワンちゃん猫ちゃんまでみんなでボーダーを着て由比ガ浜通りに来ていただくと各参加店舗で絶対皆さんいいことありますからね、
はい
はい、例えばどんないいことあるんでしょうか？
まあ、あの各お店で、割引とか、うん、一品サービスとか、まあ、そういう各お店のサービスがあったり、あとは、ボーダーがの着こなしを競うフォトコンテストがありまして、撮影会場に来ていただいて写真を撮っていただくと、はい、まあ、その方々の中からグランプリを決めてベストボーダー賞というのがこの、うん、96店舗で使える1万円の商品券がもらえるという。あとはお店がいろんなお店の賞を、
はい、
あの作ってくれまして、その賞が今年は16かな17かな、それぐらいの数の、店舗賞もあります。
素晴らしい。
あとは2つの屋台村と、うん、あとライブが2カ所で行われたり、
はい、
あとは今回、鎌倉シャツさんが、鎌倉シャツ特製ボーダーハンカチを用意していただいたので、 先着100名様に、この参加店で、お買い物や飲食をしていただいて、事務局の方にそのレシートを持ってきていただけると先着100名様にそのボーダーハンカチをプレゼント。
おお、皆さん聞きました？ぜひぜひ、これは楽しみですね。あと、あかりちゃんが主催というかリードしている仕事展もこれ絡んでるということですね、
は
い、
そうなんです。由比ヶ浜通りと一緒にですね、うん、仕事展も参加させていただきます。あのボーダー来て、うん、ムジコムホテルメトロポリタン鎌倉まで遊びに来ていただきますと、はい、先着20名様で仕事展のオリジナルステッカーシールをプレゼントしています。こちらもぜひ遊びにいらしてください。いい
ですね。もうとにかく5月の19日はみんなでボーダー来て鎌倉来て由比ヶ浜通りに来てもらうと、なんかいいことがあるっていう時ですからいやでもこれ私も毎年毎年、必ずねボランティアでも参加してるんですが、もう街中がボーダーで本当に面白いですよね。
そうですね、
本当に面白いです。なんとなくね、知らない人同士なのになんかこうニコッとし合ったり、あ可愛いですねとか、あすごい可愛いワンちゃんとかってみんなでこう会話が始まっていったりするので、
はい、
まあ、まさにこれドレスコードによる一体感を作り上げてるってことです
も
んね。
そうですね、分かりやすいです ね、あこれも人も仲間なんだというか、
うんうん、
一緒の目的のところに来てる人なんだっていうのが一目で分かるところがいいのかなと思ってます。
10周年を迎えられて、このボーダーフェス今後どういうふうに育てていきたいなって今思ってらっしゃるんですか？
ですね、まあ、僕も今年60なので、次の世代若い方にぜひ、まあ、同じ形じゃなくてもいいと思うんですけど、まあ、何らかの形で、こういうイベントを引き続いてやっていただければ嬉しいなと思ってます。
うーん、草の根活動ですよね。
そうですね、
本当にね、はい、ぜひなんか笑顔を連鎖させていくっていうか、感情って伝播するんですよ。でこれは感情の一つの大きな機能、それこそコンディショニングなので、 あなたが笑うと隣も笑うみたいな、であなたが楽しいと隣も楽しいみたいな、これをなんかもうボーダーフェスでどんどんどんどん広げて体感してもらいたいなと思いますね。
素敵な街のイベントです。ぜひ皆さん、うん、鎌倉にお住まいの方もそうではない方も一緒にボーダー来て、うん、一緒に楽しめたらと思います、
は
い、
今年は5月の19日、鎌倉の由比ヶ浜通りでみんなでお待ちしております。
はい、詳しいイベントの情報は番組の公式 X の方でもリンクご紹介したいと思いますので、ぜひチェックをお願いいたします。さあ、この番組では感情にフォーカスして心と向き合う方法をみんなで学んでいっています。中でも EQ プラスラボという心と向き合うための情報プラットフォームサイトがあります。加谷さん、この EQ プラスラボについてぜひご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。今日も感情は伝播するよなんていうお話をしたんですが、この感情をちょっと中心にして EQ というものを広く皆さんに知っていただくための、ウェブメディアになりますので、ぜひ皆さんちょっと興味があったらクリックしてみてください。
はい、増田さんもぜひ心と体のバランスの話もたくさん載ってますので、
う
ん、一度読んでみていただけたらと思います。
わかりました。
さあ、ここからの時間は EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りします。
ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。皆さん、今日も EQ の学びを深めていきましょう。それじゃあまずは前回のおさらいから始めるとするかな。ハトコちゃんに質問。 EQ とは？ EQ は感情知性のこと。ポイントは大きく2つ。自己の感情や思考をマネジメントすること、相手の感情を理解し働きかける能力、つまり感情をスマートに活用するスキルなんだよね。その通り。前回は知るを学んだね。皆さんもやってみたかな。 How do you feel? ご機嫌いかがだったな。うん、私は毎日やってるよ。 ああこんなことすると私ってご機嫌になるんだとか、これがあってズドーンと気持ちが下がったとか、自分の機嫌を取る物事に敏感になってきたよ。今は会社でも会議の前とか集まった時にやってて、チームのみんなともご機嫌を共有してるんだよ。この感情の共有を始めてから、みんながどう思ってるかどう感じてるか把握しやすくなったの。
そう、EQ は簡単に言うと知る、選ぶ、生かすの3つに分けて考えられる。前回は知るについて学んだので、今日は選ぶについて学んでいこう。私たちは数ある選択肢の中から行動を選んでいる。感情に気がつかないと、その選択肢は時に愚かなものになってしまう。自分の感情をきちんと読み取ることで選択肢が広がり、最適な判断ができるようになる。ではここからは鳩子ちゃんの昔のパターンで考えてみよう。
うん、私は前に聞かれた時に、初めて自分の行動パターンを振り返ってやっちゃったってことに気づけたよ。例えばほら、私子供がまだ小さいから時短で働いてるでしょ。私のいない時に話が進んでることも多くて、会議中に自分の全く知らない話が持ち上がってね、話題についていけなくて、なんか顔がほてるのを感じたの。イライラして黙り込んじゃった。後から考えてみたら、なんだかのけものにされたみたいで孤独だったんだよね。
それでここから見える鳩子ちゃんのパターンは何だろうか。
イライラしたり悔しい時は顔が赤くなって黙っちゃうってこと。
ではこのパターンが自分や周りに与えている影響はどうだったかな。
こういうのってとっさに出るものだから影響とか考えてないんだよね。でも実際考えてみると、まず自分自身は知らない話題が出た後、聞く耳が持てなくなっちゃう。その後また場がしらけるような行動しちゃったな、みんなにも嫌な思いさせてるなって罪悪感を感じたよ。
うん、これは鳩子ちゃんが望んだ結果を導くパターンではないということじゃ。みんなはその場で普通に話してたんだから、鳩子ちゃんをのけものにしたなんて思ってないんじゃ。こうして自分の思い込みで物事をさらに深刻にさせてしまったんだね。そういう時は何のことですかって聞くとか、メモに残して後で聞くとか、イライラの感情が爆発する前にコントロールする方法を使う。そうすることで好ましくないパターンを食い止めることができる。これが自分のパターンを知って行動を選ぶということだよ。
自分の感情を知ってとっさに出る行動じゃなくて、行動を選んで自分が望む方向に持っていく、これが EQ の活用の一歩だね。
心の声に耳を傾け。
さあ土曜朝、鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となります。増田さん、今日いかがでしたでしょうか。
いや、自分でも思ってみなかった、思ってもみなかったようなお話がいろいろ聞けて、まあその感情とその体のとのそのコラボレーションみたいなこともこれからできたら面白いななんて思いました。
ありがとうございました。坂井さん、最後になります、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。今日実はスタジオに入ってきた時に、私も増田さんももうボーダー着ててやっぱりと思ったんですよ。もうそれだけではっきり言うと笑顔になっちゃってですよねっていう話から始まったんです。なのでやっぱりさっきもお話があったんですが、感情は伝播するので、この笑顔の連鎖、本当に素敵な今日お話聞かせていただいたなと思いました。ありがとうございます。
プチボーダーフェスがここで始まってますけど ね、 そうね、本番は5月19日日曜日ですので皆さんぜひ足を運びください。はい、さあこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。 メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本プレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。また当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel で検索、こちらもぜひご愛聴くださいませ。さあ増田さん、最後になりますけれども、ぜひリスナーの皆様に一言メッセージお願いいたします。
はい、5月19日はぜひボーダーを着て鎌倉に遊びに来てください。湯ヶ浜通りをボーダーで一色にしましょう。
ありがとうございました。今週のゲストは増田治療院代表の増田隆さんでした。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかよさん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いしましょう。